放送ポッドキャスト QR。
東尾さんと豊田さんって、はい、やっぱり切っても切れない仲ですよね。いろいろ考えても、
はい、いろんなところでお世話になってますし、3年目一軍に上げてくれたのも監督ですし、
はい、
クローザーにしてくれたのも監督ですから。
そうですよね、はい、ですから東尾治さんは FA 権を取って、はい、豊田清志投手が、はい、ジャイアンツに、はい、あの巨人軍に壊れて入団した時、
はい、
まあ寂しそうでもありましたけれども、
はい、
かなり嬉しそうでもありました。やっぱり
そうですかね。
そうですよ。だってやっぱり自分が育て上げた守護神なわけですから。
はい。ですけど、守護神1年目に監督を解任したのは僕じゃないかと。
いや。
はい。
2001年。
はい。
まあ、元派といえば、
はい。
ね、元々の抑え専門のようなピッチャーであった、
はい。
森慎二投手が、
はい。
開幕を前に不調に陥った。肩を怪我したんでしたっけ、あの時って。
あいつはね、もともと肩が緩いというか、
はい、
なんか、あいつが言うにはハマるという感覚、うんうん、僕らには分からない感覚があって、
はい、
ハマったらすごい球を投げるんですけど、それまでヘロヘロ球なんですよ。で、その期間、そのハマるまでの期間が長くて、
はい、
開幕までずれ込んじゃったんですよね。
なるほど。怪我というわけではなくてですね。
はい、はい、そうです、そうです。ですから、僕としても、先発一本で、先発に誇り持ってましたから、
はい、そうですよね。
先発以外考えられなかったし、
はい、
西武のローテーションピッチャーって言ったらちょっと、うん、ね、一目置かれるような時代でしたんで、
もちろんですよ。
今でもそうですけども、
はい、
だからもうプライドありましたよね。
ただ開幕して間もなくでしたか。
はい。
呼ばれたんですよね、首脳陣から。
そうです。その当時、ホアシが、ホアシ三井というピッチャーが入ってきた時で。はい、
そうですね。2001年。
2001年、うん。僕はその前の年、あまり調子良くなかったんですけども、はい、まあ、ローテーションには入れるだろうという頭で行った時に、
はい、
ホアシが入ってきて、三井が入ってきた時に、
はい、
そこそこ抑えちゃうんですよね、お二人が。オープン戦から。
そうでした。
はい。僕は、まあ、抑えたり、打たれたり。その当時、開幕迎えた時に、2週間後のいついつに合わせてくれって言われたんですよね。でも2週間後ってピッチャー先発6人でいるのに、2週間後も同じピッチャー投げるわけじゃないですか、
はい、
2回目を、
はい、
入るわけないんですよね。おかしなこと言うなと思ってたんですよ、
はい、
そしたら朝、みんなが神戸遠征に行っている朝に電話がありまして、杉本ピッチングコーチから、今からそっちに向かうからちょっと待っててくれと。朝ですよ、
はい。
それもね、結構早い時間だったんですよ。うん、6時とか。
朝の。
始発だったと思うんですよ。杉本さんと加藤はじめさんは。
加藤はじめさん。はい。はい、2001年ですね。
はい。それで僕はもうトレード覚悟で、小手差しの喫茶店に行きました。はい。
そうです。
はい。
喫茶店の名前覚えてます？ちなみに。
何だったかな。いや、ロータリー側にあったんですよね。ロータリー
側にあった。はい、多分行けばすぐわかるんでしょうね。
わかりますね。で、はい、僕はそこに車に向かう中、はい、車をつけてまだこらえてなかったので、すぐ尾関に電話したんですよ。
尾関達也選手に、はい。はい。仲がいいですね。
はい。で、その前にはもう、抑えをやってくれみたいなことを言われたんですよ、電話で。
トレード。どなたからですか？
杉本さんだと思
います
。
はい。
僕まず電話でトレードだと決めつけて、うんうん、後でもう一回電話するって言われたんですよ。電車乗ってから、
うん。
で、その時に配置転換をしたいので、
はい、
来てくれ。
はい。
どこですか、
うん、
トレードだと思う。トレードですかって聞いたら、クローザーをやってくれと。
ほうほう
ほう。いやいや、無理無理無理って言って。
無理無理って言ったんですか？
言いました、言いました。それですぐ尾関に電話したんですよ。はい、そしたら尾関まだ、朝の支度をしてまして、
はい。
いなかったんですよね。で、奥さんが出て、
はい。
今ちょっと、用意でいないから、後で電話させますって言ってから、その間にも杉本さんが来られたんですよ。
はあ、ははあ、
それで、一応口説かれたんですけどね。まずそこで。うん。
なんて言って口説かれたんですか？
いや、もう、チーム状況がこうだし、うん、で、昨日も監督とそういう話をして、
東尾監督と。
で、監督はもう、キャンプのうちからそういう構想を練ってたと。僕には言わなかったんですけど。
すなわち、森慎二が開幕に間に合わなかった、
ね、はい。だからそこを、 はもう分かってたみたいで、それを伝えるのがたまたまその開幕してからだったということで、喫茶店で話をした後に僕は無理です。先発しかやりませんって言ったら、じゃあ今から監督を呼ぶって言うんですよ。神戸から。
小手差し絵。
小手差し絵。でも僕もその、いや、それは勘弁してください。監督もまだ向こう寝られてると思うんで、じゃあ明日まで待ってくださいと。監督はとにかく今日は小手差しに来ささないでくださいということを伝えて、喫茶店を出たんですよね。その時に尾関から電話がありまして、
はい、
向いてんじゃないのつって。はい。あの時球早くしたじゃん。で、その一軍に上がる時のことをあいつは言ってくれたんですよね。はい。でも、僕、その、まあ、後輩ですよね。後輩に言われたところでやるつもりもありませんし。はい。僕はトレードかもしんないという話だったんですよね。最初は。ですからもう本当に次の日行ってびっくりですよね。監督室に呼ばれて。
はい。
はい。口説かれましたね。
ちょっと声の真似と同時にどんなことを言ったのか、ちょっとやってもらえますか、豊田さん。
つって感じでスタートしまして。
はい。
抑えやれと。
はい。あ、そこモノマネや
ったんですか？もう、も
うそれ、うーだけですか？
うーしか言えないですよ。あの、次会うことができませんので、監督に。
抑えやれ
と。どうして僕ですかって聞いたら。お前手術してるし。
右肘手術。98年。
はい。
はい。
だから一球一球が丁寧だろうと。だからその思いでやってくれ。で、まあ、気が強いというか、その当時気が強いんじゃなくて、こう、怖いから、こう、結構暴れてたみたいな。
ああ
。はい。
清原和博さんとちょっと共通するところが合いそうな雰囲気ですね。
そうですかね。いや、でも。
自身はそういうふうにおっしゃってますよ。怖がりだから、
はい。
虚勢を張っていた。
まさに、僕も、あの、清原さんまでは行きませんけども、本当に、マウンドに上がるのが怖かったですし、だそういうところで、こう、虚勢を張って、言ってた部分を多分認めてくれたんだと思いますけどね。そして、まあ、あの、一試合投げる数って決まっ、大体わかるじゃないですか。大体20球ぐらい。
は
い、
抑えだと。
はい。
はい。
それに全力を注いでくれっていうことを言われたような気はしますけどね。
なるほど。
でも、これ裏話なんですけども、
はい。
監督は言ってますかね、ラジオで。契約内容まで変えてくれたんですよ。
は、変えてくれたってことですか？
はい。
その年の2001年の契約内容を変えた、はい、ということですね。
はい。それまで用意して待ってたんです。外堀埋められちゃったんですよね。あの、当時僕はその肘怪我した時から、
はい、
あの、まあ、基本年俸という部分を抑えて、
はい、
インセンティブ契約を結構組んでもらってたんですよね。
はい。
もちろん先発一本で考えてましたから、
はい、
一生どれだけとか。10勝したらどれだけ、
はい、
っていうのを組んでて、後ろをやったら勝ちつかないじゃないですか。
そうですね。
それを全部監督が書き換えて、
へ
え、球団に掛け合ってくれて、用意周到で監督して待ってたっていうのが実際のところなんですよ。はい、びっくりしましたけどね。
そこまでやられて、
はい、
引き下がれるはずがないですね。
まあでもそうですね。監督に言われたらまあ。はいしか言えないじゃないですか。
まあまあまあまあ、
でもそこまで用意してくれたら、
はい、
もう行くしかないだろうと、
はい。
その代わり、森が帰ってきたら、
はい、
1ヶ月2軍に行かせてください、
はい。はい。
そして先発の調整をして、戻してくださいまで言いました。
あ、富田さんが。
はい。そしたら監督は OK と。その回その1ヶ月休んだことに関しては、あの、その、怪我で二軍とか、不調で二軍っていう扱いではなく、一軍にいるような扱いというところで、OK をしていただきました。
あの、東尾治という男は配慮の塊ですね。
はい。
素晴らしい監督ですね。
そうですね。もう、僕が言った条件も全部飲んでくれての、クローザー転向だったんですよね。
はい、なるほど。はい、 まあ、チームの窮地という部分、はい、監督としては何とかしてしのがなければいけません、うん、そのためには絶対にこの男豊田清という投手が必要だ、
はい、
そのためにはこういうことをすればいいというのを時間をかけて一つずつクリアして、
はい、
とうとう、まあ、言ってみれば最悪の状況ですよね、
はい、
想定外の、
はい、
でもその最悪の状況に備えてそれを実現させた、
うん、
すごい話ですね。
はい、そこからですね、本当にクローザーとしてスタートして、
はい、
やっぱり1イニングって楽なんですよ、先発をやってたら。
そうですか。
毎日投げる仕事ですけども、
はい、
毎日西武のつく場面で投げることないじゃないですか。
まあそうですね、
勝ったり負けたりあるんで、
はい、
休めるんですよね、
はい、
だから1イニング、あ、立ち上がりしっかり抑えていこうっていう感覚でやってましたね。はい、そうするとそのインセンティブ契約、
はい、
1ヶ月で満了しました
よ。いわゆるプラスアルファのボーナスですよね。
はい、これは本当監督ありがたいなっていうところで、先発に戻ろうという気持ちがなくなりまして、
なるほど、
はい、森進一が帰ってきてからも俺がやるんだっていう気持ちがちょっと芽生えたんですかね、7月ぐらいまでは。
はい、
はい、そこから大変なことになるんです
よ。そうでしたね、
はい、
抑え転向1年目の8月、
はい、
申し上げてよろしいでしょうか。
小さな声でお願いします。
3本のサヨナラホームランを打たれてしまうこともありましたね。
ありましたね。
あなたまでさせないようになってどうするんですか、
はい、これ日本記録らしいですよ。はい、
ねえ、
はい、不名誉ですけど。
いやー、いやいや、
はい、
もうでも私もこの時本当にライオンズに付きまとっていたんですけれども、
はい、
もう見るのが悲しくてしょうがなかったですよ。
そうですね、もうそこまでまあ抑えとして順調に来てたんで、
はい、
まさかこの8月がこんにきついものかっていうのを実感しましたね。
もしかして疲れがやっぱり体
に、そうですね、出てたと思います。
知らず知らずのうちにということですか。
そうですね。その僕、やっぱコントロールがいいっていうのもありますし、
はい、
疲れてても別にフォアボール出さないんですよね。真ん中真ん中にボールが集まって、打たれてしまう。
はい、
まあ、一番ダメなパターンですけど、僕の中では。うん、だそういうなのはやっぱり疲れがあったのかっていうところですね。うん、先発だと週に1回、チームと離れての調整が多かったんで、
はい、
自分が投げる以外は気を抜いてっても大丈夫っていうのがあったんですけども、やっぱりブルペンに入ると毎試合毎試合が自分来るんじゃないか来るんじゃないか投げるんじゃないかっていうことが、積み重なって8月にちょっとこう疲れが出たと思いますね。
はい、
はい、
ですから当然、まあ、ブルペンでいかに疲れをためないかということも、
はい
はい、痛い思いをして学んだということですよね。
はい、そういうことですね。まあ、2002年につながる1年だった気はします。はい、
まあでも結果的には豊田清志投手が先ほど、
はい、
まあ自分が抑えに転向したことによって、東尾修という大人物の監督生命を終わらせてしまったと、
はい、
おっしゃっていましたが、
はい、
多分それは違うと思います。
そうですかね。
違いますよ。
この8月打たれなければ優勝あったんじゃないかっていうのは、
それはでも
ありますね。
ねえ、運命共同体、まあ私が言うのも変ですけど、
はい、
運命共同体ではないのでしょうか。監督もご自身で選んだ守護神で、そのような形になったんですが、
はいはい、
なんでしたら今度聞いておきます。
いや、聞かない方が僕は精神的に楽と思いますけども、まあまあまあ、はい。
そうですよね。
はい。
でも、誰もそんなことを思っていないと、ファンの私としては信じております。
はい、ありがとうございます。
まあでも、そういう苦い思いを、もう嫌というほど、豊田清志投手はなさって、
はい、
2002年の大飛躍、
はい、
まさに絶対的守護神への道を、駆け上がりましたよね。
そうですね。8月をどう乗り切るかっていうのをもうキャンプの時から考えてやってましたね。
はい。
はい。
2002年は57試合に登板して、
はい、
6勝1敗38セーブ、つまり44セーブポイントと、
はい、
いう、まあ、素晴らしい記録。2003年も2勝3敗38セーブ。ですから2年連続で40セーブポイントと、
はい、
いうことになったわけですね。
そうですね。まあ、その当時自分がそこまで行くと思ってませんでしたけども、抑えになってからはもう絶対そういうタイトルというか、
はい、
最後は俺が締めるんだっていう、うん、ちょっと強い気持ちが出てきましたね。 チームのためにというところがやっと出てきたと思います。
は
い、
なるほど、
はい。
これでまあ2年連続最優秀救援投手の栄誉に輝くわけなんですけれども、
はい、
まあ、ライオンズの背番号20、豊田清が最後9回の表、
はい、
西武ドームで例えばマウンドに上がったとして、
はい、
おなじみのルーティンワークがありましたね。
はい。
はい、その時のポーズの流れを、豊田清さんご自身の口から、
はい、
おっしゃっていただけますでしょうか。どのような動作でしたでしょうか。
まずセンターを向いて、
はい、
ですかね。最近やってないんで忘れましたね。
そうなんですよ。なんでやめちゃったんですか。
いやいや、これはですね、やめるきっかけから話しましょうか。
あ、はい、わかりました。はい。
まあ、これをやるにあたって、まあ、やってる時ですね。
はい、
東尾監督から、
はい、
これはクローザーだと時間を取っていい。
はい。
あの、普通のピッチャーはすぐ投げろと。そういうことよく言われてて、
はい、
だから球場全体をね、切り替えるために、やったことなんですけども、辞めるきっかけというのは本当に、クローザーじゃなく、本当に中継ぎだったりとか。
まあまあまあ、ジャイアンツに行かれてからね。
はい。はい、だから、普通のピッチャー早く投げろって言われたので辞めたんですけども、ね。
最後を投げるピッチャーじゃないんだから、ということなんですね。
はい。
まあでも、ルーティン。
はい。
もう一回お願いします。
そうですね。
はい、
帽子を取って、どこかな、両肘で汗を拭って、帽子をかぶり直し、いや、その前に帽子につぶやくか息を吹きかけて。
はい。つぶやくか息を吹きかける。
覚えてないんですよ
ね。
まあ、息を吹きかけますね。
はい。はい、と
で帽子をかぶり直して、はい、胸に手を当てて、
はい、
今日の豊田清はどういうピッチングをしよう。前の日からシミュレーションしてたりとかね。このバッターどう攻めよう、ああ攻めよう。すごいたくさんのことを、瞬時に頭に思い浮かべて、そして、センター大友に、唾を触って、よろしくお願いします。今日もいい守備見せてくださいという思いから始まりましたね。
はい。そう。最後、センターの方を向いて、
はい。
キリリと、帽子の写真に手をやる。
はい、それが、月日が流れていく間に、レフトを見たり、ベンちゃんを見て、お関を見て、セカンドから原井さんが無理やり出てくると。はい。
いきなりこうテレビに映り込む少年ファンのような感じでね。
はい、まあ、ですから結局最後はみんなに守ってくださいという意味で、ツバに当ててアンサーを返してもらうと。
はい。
はい。そこから前を向いて投げる。
はい。
そうですね。そういうことをやってましたね。
はい。私もまあ、かれこれ10年ぐらい前になりますけど、なぜセンター大友さんにだけ、
はい。
こう、挨拶をするんですかと聞いたんですよね。はいはい、で豊さん、やっぱりもう一度伺います、
ね。はい、
あれってなんで大友さんだけだったんですか。
ね、大友怪我していない時があった気がするんですけど、
はい、右肩を怪我しましたね。はい、
だから
大事にキャッチして
帰ってきてくれなのか、なんかそんな思いがあった気はするんですけど、
豊さん、そう
覚えてないですよね、あんまり詳しくは。
あれは、
はい、
そうですよ、あのテレビ中継のカメラで、
はい、
大友が見てるから、
はい、
大友帰ってきてくれ。
あ、
そうです、そうです、
そうです。
なんでご自分で忘れてるんですか。
いやいや、もう、大友に。
そうそう。
だから、もう守ってくださいですよね。
はい。
だから、早く帰ってこいっていうところから始まったのか、うん、大友いなくなる前からやってたのかも定かではないんですけど、うん、とにかく大友主導だったんですよね。
そうですよね。
つばに触るということは、ね、はい。
で、レフト、ライトにやるようになったのはなぜですか。
なぜかわからないですけども、みんなが待っててくれるようになったんですよね。はい。まあ、心地いい時間ですよね。
ですよね。
その当時、やっぱり、マウンド上がれば抑えれるっていう気持ちがありましたんで、
はい、
楽しんでた部分も若干あったかもしれないですね。うん。
あの、胸に手を当てたら、
はい、
絶対にライオンズ勝てるってみんな思ってましたから、あの時は。
ありがとうございます。僕もそう思ってました。はい。
ね、
はい。
本当に絵になるシーンを、何年も豊田清投手は見せてくださいました。特に2002年は初タイトルを取った上にライオンズはぶっちぎりのリーグ優勝でしたからね。
気持ちよかったですね。もうあの時はもう、あの、消化ゲームと言ったらおかしいですけども、
はい、
全部勝てる気がしてましたからね。
そうでしょうね。
はい、
はっきり言って今年のソフトバンク以上の強さですよね。
そうですよね。
うん、ソフトバンクの今年の勝ちの数見て、ああ、まだまだだなと思いましたもんね。
正直。今年ぶっちぎりですからね。
ぶっちぎりですからね。はい、うん、ただ日本シリーズでジャイアンツにコテンパンに叩きのめされたのは悔しかったですね。
ああ、そうです。
2002年。
そうです、そうです。はい。僕はあの、 ずっとブルペンで待機してましたから、投げる機会も最後の最後までなかったんで、辛かったですね。あの強いチームで負けるわけないと思って戦ってましたから、
なぜ負けたと思います？2002年、巨人に4連敗。それこそ90年のお返しをされたわけですけれども。
あれ何でしたっけ？尾関の送りバント。
尾関の送りバント。
和夫が出て、尾関がバントして、キャッチャーがセカンドに投げて、流れが一気に。
そうでした。
はい。
安倍晋之助捕手でしたかね。
そうですね。
したのね。はい。そうですよ。その後にバッテリーを組む安倍晋之助さんですよ。
そうです、はい。その裏返しがジャイアンツができたような気がするんですよね、はい、あの時。
そうですね。
はい。
で、松坂大輔投手が右肘、怪我して、
はい、
シーズン途中離脱だったにもかかわらず、ライオンズは見事にぶっちぎりで優勝。はい、さあ、日本シリーズ第3、誰になるんだというところで、はい、病み上がりの松坂大輔投手が行きまして、
はい、
清原和博選手に特大のホームランをぶち込まれた。す、
は、
べ、
い、
ての流れがジャイアンツに行ってしまったという第一戦でしたよね。
思い出しますね。なかなかこう、振り返ることって現役時代ないですけども、こう喋ってると、あーっていうような、思い出しますね。
私もなんか喋らない方が良かったなというぐらい今苦い気持ちに包まれておりますけど。まあまあまあまあ悔しいね。そういう日本シリーズも経ながら、2003年は結局福岡ダイエーホークスに優勝をさらわれながら、豊田清投手は素晴らしい成績でタイトルを獲得するということにはなりましたけれども、まあでも西武ライオンズで30セーブを2年続けてマークしたのは豊田さんだけなんですよね。過去に30セーブを1シーズンでもマークしたのは、森重和さん、はい、グラマン、シコウスキーといるんですけども、
はいはい、
2年続けて、もしくは2回以上マークしたのは、豊田清さんだけです。
おー、そうか。
金字塔です、これは。
そうですね。あの当時、3年連続抑えて大変だっていう話がよくありましたけども、
はい、
その壁に僕はなんかまんまと返されたなっていう気はしますね、今思えば。今でこそいろんなピッチャーがね、はい、何年も連続でやってますけども、
はい、
当時3年連続ってなかなかないよねっていう話をしてた覚えがありますね。
2001年から始まった豊田清投手の抑え投手家業は28セーブ、38セーブ、38セーブ。
はい。
ですから33セーブポイント、44セーブポイント、40セーブポイントと、まあ素晴らしい。ねえ。
よかったな、あの時代は。
球速かったですもんね。150キロバンバン出してましたもんね。1イニングなのをいいこと
に。あ、そうですね。やっぱり今までコントロールよく投げよう。だから先発の頃は、剛速球の松坂がいて、
はい、
怪物松坂、石井隆、西口エース。自分の特徴を生かすのはやっぱりコントロールで低く投げる。
はい、
若干抑えてたところがあったんでしょうね。それが爆発できたのが、クローザーに転向してからっていうことですね。
リミッターが完全に外れましたね、
これ。はい。まあでもその分体はしんどかったですね。もうその当時からやっぱ怪我の連続でしたね。
特にどこでしょうか。
右膝とか。
右膝、あ、軸足ですね。
軸足ですね。よく治療に行ってから球場に入りしてたので、
はい、
みんなの練習時間より遅く行ったりとかっていうのがよくあった気がしますね。はい。
そうでしたね。
はい。
あとは、西武ドームに入る前に、はい、よくお蕎麦食べてらっしゃいませんでした？
ええ、あれはですね、誰に紹介してもらったのかな？森慎二だと思うんですけど、美味しいんですよ。
ルーティンにされてましたよね？
そうですね。僕もともと昼ご飯は、朝起きてから、自分の食べたいものを食べたいところで食べる。
はい。
ですから、自宅を出てから、好きなところで食べてくる。
はい。
だ今日はちょっと蕎麦がいいなっていう日はそのお店に行って食べて球場入りなんですよ。松井和夫も紹介したんですけども、はい、和夫もよくそこ利用してましたね。
ああ、そうですか。
はい。
ねえ。やっぱりそういうことをするものですね。
はい。
勝負の世界に生きる方というのは。